はい、ということで前回の音声では、私が、何かでお伝えしていることを吸収してくれている割合が低いから、その悩みを解決するためにこの本を選びましたよという話をしました。で、自覚がないと思うので、じゃあどうやったらっていうところは非常に難しいと思うんですけれども、ご自身で、習ったことなのに見ようとしている、頭に入んない、スルーしてしまったっていうこと、経験ないでしょうかという、質問をいたしました。でも自覚ないからね、難しいと思うんですけれども、で、なんでその人は見落としてしまうのか、大事な話を聞いてもいい話聞いたなで終わってあっという間に忘れてしまうのかということをしっかりと説明されているのがこの本かなというふうに思います。まず最初のところでも、私たちの目の前の1000分の1しか見えていないという衝撃的なことが書かれています。でもうこれは基礎中の基礎なんで、もうプラチナレベルの人は覚えてほしいんですけども、情報、人間の脳には大きく分けて3つの情報処理のネットワークがありますということですよね。1番目がデフォルトモードネットワークです。無意識に近い状態で記憶や経験に基づいてオートマチックに情報処理や指示を出す状態ですね。だから家から、駅に通勤のために駅に向かうときって何にも考えなくても行けますよね。あれがデフォルトモードネットワークです。潜在意識って、言ってるのはこれに近いものかなというふうに思います。次がセントラルエグゼクティブネットワークです。自発的に意識を向けたときに活発に動く、情報処理のネットワークですね。3つ目がサリエンスネットワークで、1と2の対極的なネットワークの切り替えを行うものです。だこの3つがあるんですね。で、このうちだと1番目のデフォルトモードネットワークじゃなくて、セントラルエグゼクティブネットワークですね。これを鍛えていないと、コミュニティにいくらお金払っていくらコンサルにお金払っても全然その頭に入ってこないってことになるわけですね。で、記憶が大事なわけです。このセントラルエグゼクティブネットワークで取り入れる記憶の蓄積が大事になってくるとこの本では書かれています。なぜかっていうと、ある記憶が強く残れば残るほど私たちの脳では細胞分子レベルの構造が変化していきます。ミクロな世界の話ですが、記憶の痕跡によって脳が変化し情報への反応行動も変わっていくことが分かったのですと書いてあるわけです。だから記憶していくものがを選べば選ぶほど分子レベルで、脳細胞の分子レベルで脳が変わっていくんだよということです。じゃあどうするかっていうと、ポジティブとネガティブどちらに注意を向けるのかということが大事だと書かれていますね。すいません、これもちょっとそのまま読みます。セントラルエグゼクティブネットワークで無意識に、セントラルネットワークで意識的に注意を向けた結果、フィルターから入ってきた情報に対して反応したこと、それが快不快の感情や強烈なエピソードを伴った記憶として残った時、デフォルトモードネットワークで動いている時のフィルターや反応に影響を与えます。つまり注意を向け記憶に残る出来事を自分で選んでいき、ミクロな脳の構造変化を積み重ねていけば集中力を育てていくことができるのですということです。つまり、これで、自分が意識的に注意を向けるセントラルエグゼクティブネットワークの時に、その要は、起きた事象と感情のセットが記憶になるわけですけども、それをポジティブな方向に向けていくと集中力が高まるよ。なぜかっていうと不安が、脳をダメにするみたいなこと書いてありましたよね。ですなんですね。だから、そういうことをやっていくことが大事。ポジティブな方に思考を選ぶことによって脳が不安とかを感じるのを少なくして集中力を高めていくってことが大事になってくるんだよということが、大雑把な構造です。ね、で、これに私がちょっと潜在意識の観点からお話をしたいと思います。おそらくこの人に言わせると、デフォルトモードネットワークが潜在意識に近いものだっていうふうに言うと思います。ただ脳神経系とか脳科学系の人って潜在意識って言葉が嫌いなんですよね。なので、なんかそもそも潜在意識ってどうなのみたいな話になると思うんですけども、デフォルトネットワークとかそういうの全てをなんとなくまるっとした概念が潜在意識だと思ってください。で、その潜在意識の観点からすると、 この先生が言うには、事象と感情を選んでセットにして記憶していくといい感じになるよって言ってるんですけども、非常に難しいんですよね。度合いによります。例えば、元々の恨みとかがすごく根深い人、虐待などでトラウマに近い傷を負ってる人がこれをやると、うさが溜まっちゃって潜在意識に爆発することがあるんですね。で、爆発しちゃうともう二度とやるもんかみたいになっちゃうので、ちょっと取り返しつかなくなっちゃうんですよね。私ね、コンサルの初期の頃これで失敗してるし、何人か失敗してるし、周りでも、私のお客さんじゃなくて周りでもそれでダメになっちゃった人何人か見てるんですね。だからこれはね、すごく大事なことなんですけども、例えばですけども、そういうことで、例えばですけども、コーヒー入れて、ああいい匂いとか、そういうのやっていくこともすごく大事なんですけども、無理はしちゃいけないんですね。無理はで、そういう人がまずやらなきゃいけないっていうのは、一人の時間を増やすっていうことなんですよね。一人の時間、なぜかっていうと、もう外部的要因によってその何かが妨げられることを避けないといけないんですよ。これすごく大事なポイントなので、覚えておいてほしいですけど、つまりどういうことかっていうと、事象が起こる、それに対してポジティブな感情を湧き起こすということを繰り返すって作業をするときに、なるべく他の人が入らない状況にした方がいいんですよ。なぜかっていうと、それまでに結構そのタフな人生を歩んできた人って、そこに他人が入ると、大体その他人ってその邪魔してきたりとか、その人が不幸な状態にいるのがもう当たり前になってる人が周りにいるはずなので、そういう人たちと一緒に何かやろうとすると絶対引っ張られちゃうんですね。あとは一緒にいるだけで思い出して、その人と合わせなきゃいけないからって言って、口ではそのコーヒー入れるといい匂いだわ、ポジティブだわって言ってても、潜在意識ではずっと、この人いるから私は不幸せにならなきゃならなきゃならなきゃっていうのをくすぶるので、乖離が生じて爆発しちゃうんですね。だから一人になるってことがすごく大事なんです。あとは尋常じゃなくポジティブな人と一緒にいるかです。このどっちかが大事なので、プラチナにいる人はそこら辺までちゃんと応用して考えられることが必要だと思います。つまり何が言いたいかっていうとですね、こういう学者、要は生物系の学者が書いている脳細胞レベルの話って非常に理屈が通ってて分かりやすいんですけれども、心理学の要素がやっぱり入ってないので、それはちゃんと自分で入れていかなきゃいけないんですね。心理学、あと潜在意識っていう要素ですね。なので、そこをね、考えてほしいなということで、今回の音声は一応終わりにします。次はこの本の後半についてお話ししたいと思います。